今日はですね、私が、表現者として今生きているわけですが、55年というその年を振り返りまして、どういう音楽を聴きながら、またどういうことをしながらミュージシャン、歌い手、また俳優になったかということをお話ししてますが、実は中学生の時にですね、よくホームルームで先生が、みんな将来の夢はっていうのがありますが、みんなは先生、私は学校の先生になりますとかですね、僕は飛行機のパイロット、私は宇宙飛行士とかね、お医者さんとかいう人がいましたけども、はい、石橋君君はって言われた時に、私は映画評論家だったんですね。で、一瞬教室がシーンとなりまして、お前何を言ってるんだっていうことになりまして、なんか非常に変な目で見られたんですが、当時テレビで洋画を紹介する番組がありましてね、その洋画の冒頭と終わりに映画評論家の淀川永春さんがいつも出てらしてて、その映画の説明なんかをされたんですけども、それが非常に私は興味深くて、私もその将来淀川さんのように映画を一生見ながら生きていけたらいいなという単純な発想で、将来の夢は映画評論家というふうに答えたんですけども、その時は表現者というよりもその映画を見て評論する側というのに憧れてたわけですが、友達これも 4,5 人で、勝手に映研というのを作りましてね、何のことないんですが、見た映画に、そのノートにそれぞれ感想文を書きまして、それをもう見せやっこするだけなんですね。何のその発展的な あれもないんですけども、私はそのノートにその感想を書くことと、あとパンフレット、ポスターを集めたり、またそのサントラ版ですね、映画音楽のレコードを聴いてるのが好きでしたね。またこれも本当に昔には名作が多くてですね、例えば「エンニオ・モリコーネ」「ニノ・ロータ」「ヘンリー・マンシーニ」なんかね、素晴らしいその作曲者の方がいましたけども、数年前にエンニオ・モリコーネさんが東京にコンサートでいらっしゃいましてね、私ももう前から2番目ほどの席が取れまして、もう本当に感激でしたね。名作に音楽をつけた日本森コーネさんが目の前にいるんだということで、もう本当に、素晴らしい時間でしたけども、私がそのいろいろ音楽を聴いて育った反面、映画も同じように好きでして、いろんな映画を見て育ったわけですが、当時は小さい映画館で、2、3本、本当に、雑多でかかってましたね。例えば邦画3本立て、あと邦画と洋画の組み合わせで2本立てとかね、そういうのがありまして、大人が多分50円60円だったと思います。で、子供が30円ぐらいでしょうかね。それでよくその映画館に一人でも見に行ってたりしたんですけども、たまに悪ガキ同士でその映画館に行きましてね、その映画館のその周りっていうのが、コンクリート、アスファルトですかね、もうその粗い作りでして、通風孔って言ってもそのコンクリートに、四角い穴が開いて、それに木の板が斜めにこう重なってましてね、そこが通風孔だったわけですけども、ちょうど私ら小さいその子供にとっては、その通風口からスクリーンが覗き見できたんですね。お金がない時はその通風口からそのよく映画をタダで 見てたりしましたね。でそのお客さんがあんまり入ってない映画はいいんですけども、たまに非常に人気があって、お客さんが多い作品なんかっていうのは、その通風口の前、いわゆるそのホールの中に立ち見が出たりするんですね。そうするとその通風口がそのお客さんの背中で塞がってしまうわけですね。 そうすると当然見えません。ですから勃起でその辺から拾ってきまして、その勃起で背中をこうつつくわけですね。そうするとその気の利いた大人の人は、ああ悪かったということで、どいてくれて、そのスクリーンが見えるんですけども、ある時ですね、その見てたらいきなり目に衝撃を受けまして、その復讐に遭いましてね、中から指で目をつかれてしまいましてひどい痛い思いをした経験がありますけども、それぐらい映画が好きな子供でした。自分にとっては音楽と映画が自分にとっての学校だったっていうふうにね、本当にそういうふうに思ってますが、中学から高校に進みまして、高校に入るとすぐ音楽研究同好会音研っていうのに入りまして、同級生先輩と一緒に組んだアマチュアバンドで校内での文化祭、またコンテスト、それから、いろんな方の前座をもう高校時代からやってましたね。例えばチューリップですとかね、九州博多のもう本当に、ロック界の大御所サンハウス、それから、名古屋のセンチメンタルシティロマンス、金沢のメンタンピンとかね、そういったバンドの方たちが久留米に来ると私らが前座をやりましたね。何かその60年代70年代に本当にいい作品曲バンドがもうすでにいたように私は思います。日本のロックシーンというのもね、いろいろこう様変わりしてきましたが、私はもう日本の本物のロックバンドというのは60年代70年代にもういたんだというふうに、これはもう確信してますね。まあ博多にはそのサンハウス、大阪にはサウス・トゥ・サウス、ユーカダン、ウエストロードブルースバンド、ね、名古屋にはセンチメンタル・シティ・ロマンス、金沢にはメンタンピン、ね、東京にはフラワートラベリングバンド、何かもう本当にそのスピリットも、テクニックももう本当に半端じゃないぐらい、皆さん素晴らしいミュージシャンがたくさん、いらっしゃったように思います。私はそれで高校2年の時からセミプロのように、学校以外でも歌うようになりまして、九州の福岡に、ありました、これはもう九州のミュージシャンが登竜門として捉えてましたライブハウス昭和に高校2年から出始めましてね、最初の方はお客さんがあまりいない平日だったんですけども、だんだんだんだんお客さんが入るようになりまして、最後の方は土曜日ですとか、日曜日に、演奏をしてた記憶があります。正直言いまして、高校の時にはもう早く学校を辞めてでも早くプロになりたいっていう思いが強くなってきまして、ただ高校を卒業しますと、その自分で生活しなきゃいけないということで、いろんなバイトをしましてね、例えばデパートのお中元お歳暮の配送ですとかね、博多の港に行きまして魚の荷卸しを手伝う沖縄市のアルバイトですとか、あとはビルの窓拭きですね。今のようにゴンドラなんかないですよ。ああいうこう椅子に座るようなあれもありません。ただ高いビルの窓に身を乗り出して、その拭くだけですね、窓非常にもう危ないどころか命にかかるようなことで、本職の方たちはみんな私らバイトにやらせるんですね。もうお前らやれってことで、はいということで、その身を乗り出して、もうとりあえず片手で窓のその枠をつかみまして身を乗り出して拭くわけですが、まだ天気がいい日はいいんですね。 次第に雨が降ってきますと、その足場が濡れて滑るんですね。ですからもう非常にその怖い思いをしながらやってたんですけども、最終的に落ち着いたアルバイトって言いますのが、今でも博多にありますが、イタリアンレストランのサーラカリーナというお店だったんですね。私は皿洗い募集という張り紙を見まして、そのお店に入ったんですけど、今からもう35年もっと前でしょうかね、今のようにそのピザの宅配ですとか炒め飯なんか言葉がまだ全然ない頃ですね。ピザっていうのは何なんだっていうね、私も知りませんで、初めてお店で見た時に、なんだこれ、お好み焼きのそのバケモンみたいなのなんだと思いまして、お好み焼きになんでチーズふっかけて食うんだみたいな、気持ち悪いなと思ってたんですが、食べてみたらこれが本当に美味しかったんですね。マスターがイタリアのシシリアで、勉強された方で、もう非常に本格的なお店だったんですけども、私はずっとその、皿洗いを半年間続けましてね、そして、だんだんだんだんとそのマスターを手伝うポジションに移されまして、1年経ったらもう作ってましたね、ピザ、スパゲティ、グラタンなんかをね、そしてまあその食材なんかもほとんどイタリア海外からの輸入物でして、例えばピザのパンなんかをこねるときは強力粉、薄力粉を半々、入れたりするんですけども、その小麦粉もイタリアからの輸入物、チーズもイタリアもしくはそのデンマークなんかの輸入物、非常に本格的な店でして、もう一日何十枚とピザを焼いてましたね。でそこでプロのチャンスを待ったわけですけども、2度ほど東京からお誘いの声がありまして、内心やったと思ったんですが、当時やってたアマチュアバンドがまあ並行に活動してたわけですけども、その東京から来たプロデューサーの方が、君一人で来なさいっていうふうに言われましてね、どうしても私はそのバンドで上京したかったもんですから、まあ、手よくお断りしてましたら、パッタリそのお誘いが来なくなりまして、もうほとんど、もうやはりプロの道は難しいのかなっていう。そしてマスターはマスターで、もう石橋君、君はミュージシャンへの道は諦めなさい、僕が修行したシシリアの店に送り込むから行っておいでっていうことを言われまして、私も頭の中のその夢のそのなんていうんですかね、バロメーターといいますか、ミュージシャンになるんだと 100% だったのが、だんだんだんだんその弱気になってきまして、ああ国産でもいいかっていうね、もう半分ぐらいミュージシャンを諦めて、コックで、まあ、その世界的に活躍できるようなものになろうかというふうに思ってた矢先だったですね。九州に福岡 KBC ラジオってありますが、そこのディレクターの岸川さんから電話がありまして、まあ、非常にアマチュア時代から可愛がっていただいたんですが、その私ちょうどスパゲティを作ってたと思うんですけども、電話だよってことで、帰りましたら岸川さんが、おい石橋、東京で今 ARB というバンドができてたけど、お前そのボーカルのオーディションを受けてみないかっていうね、電話がありまして、もう私の中ではもうこれが最後の砦だっていうか最後のチャンスだって思いまして、マスターにそれを話しましたら、じゃあ行っておいでと、でもしオーディション落ちたらイタリアだからなっていうふうにしつこく言われまして、まあ、私も決意して、その19歳でしたけども ARB のオーディションを受けて、受かりまして、で19歳で、そのプロデビューしたということになります。まあその当時ですね、働いてますと、それまで学生時代に聴いてた音楽とだんだんこう趣味も変わってきましてね、そしてまたその昔はレコード店に行きますと、その店員さんが今度こういうのが入ったよっていうね、聞かせてくれたり紹介してくれたりしました。何かそれが非常に良かったんじゃないかなというふうに今は思いますね。やはり音楽を間に置いてその人とのコミュニケーションが取れるとかですね、音楽や映画を介在して人との出会いがあったりしてたと思うんですね。 それがまあ、何か一つすごく良かった時代だったと思いますけども、何か今は何かそういうその音楽や映画の間にだんだんだんだん人の顔が見えなくなってきたようなふうに、思います。